はようございます。
おはようございます。
9月27日の平日礼拝を始めたいと思います。ご起立願いまして、正英の賛美歌543番を皆さんご一緒に歌いましょう。私の耳を呼び覚まし、弟子として聞き従うようにしてください。アーメン。じゃあ次に使徒信条賛美歌566番です。
Thank you.
お読みいたします。聖書はルカによる福音書19章の1節から10節です。新約聖書146ページです。ルカによる福音書19章1節。イエスはエリコに入り町を通っておられた。そこにザッカイという人が来た。この人は頂点人の頭で金持ちであった。イエスがどんな人か見ようとしたが手が低かったので群衆に遮られて見ることができなかった。それでイエスを見るために走って先回りし一軸部は木に登った。そこを通り過ぎようとしておられたからである。イエスはその場所に来ると目を見上げて言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はぜひあなたの家に泊まりたい。ザーカイは急いで降りてきて喜んでイエスを迎えた。これを見た人たちは皆首を。あの人は罪深い男のところに行って宿を取った。しかしザーカイは立ち上がって主に言った。主よ、私は財産の半分を貧しい人々に施します。また誰かから何か騙し取っていたらそれを四番にして返します。イエスは言われた。今日救いがこの家を訪れた。この人もアブラハムの子なのだ。人の子は失われたものを探して救うために来たのだ。アーメン。お願いします。愛する天のお父様、主の御名をおめでたいます。今日も兄弟姉妹と共にあなたの前にこうして礼拝を捧げられるこの恵みを感謝いたします。今日も遠いところ住の先生をこの場に使わせてくださいましたことを感謝いたします。どうぞ先生の上にあなたは聖霊を降り注ぎ、先生の言葉を唇をあなたが祝福してあなたの御心を思う存分語ることができますように、聞く私たち一人一人をあなたの声、どうぞこの言葉を持ち帰り、この一週間あなたによって支えられますようにお祈り申し上げます。世の中は本当に目まぐるしく変わっています。今年の初めにはこうして新しい政権ができるということを誰も想像しませんでした。私たち人間には計り知れないことが次々と起こってまいります。どんなに目に見えるものが移り変わっても私たちはイエス様を見上げて歩んでいくことができますから感謝いたします。どうぞあなたがここに立ててくださった安岡教会のこの町の隅々まであなたの福音が流れますように。そしてまたあなたの選んだ魂、どうぞここに集い共に礼拝を捧げる仲間としてあなたが務めてくださいますようにお祈り申し上げます。また教会に一人一人を超えあなたがその健康を守りあらゆる重い荷物をあなたが共に担ってくださり一人一人をあなたが祝福してくださいますように、この祈りを愛するイエス・キリストの名によって感謝してお祈り申し上げます。アーメン。それではご起立願いまして、賛美歌273番の A をご一緒に歌いましょう。
今日の宣教箇所ですけれども、先ほど司会人の方にお読みいただきました。ザーカイが救われる物語です。この箇所はとても有名な箇所です。ご存知の方が多いでしょう。話の展開が分かりやすい。そして紙芝居や寸劇でも描きやすいということで、子供がよく聞いてくれる聖書の話の一つだと言えるでしょう。背の低い嫌われ者の金持ちが木によじ登る情景、本当に紙芝居や寸劇などで描くと子供が面白がる要素がたくさんあるんですね。しかしただ面白い話ではもちろんありません。この嫌われ者に神の子イエス・キリストが自ら近づかれて共に、そしてザーカイは自分の罪を心から悔い改めて救われる。本当に短いけれども感動的で分かりやすい話です。ただ単純な話ではなく大切な教えが詰まっていますので、ここはじっくり読むべきだと思います。一回では語りきれない恵みがあります。ですので来月も私第4週に参りますので、今月と来月2ヶ月2回に分けてじっくりとお話ししたいと思います。今日は前半部分と最後ですね、1節から5節、9節と10節を中心に取り上げます。中の部分は来月また取り上げます。今日特に心に刻みたい言葉、失われたものを探される神のこと、神との回復を望む失われたものの出会いということです。つまりは1つ目、愛の主イエス・キリストの救いの技、2つ目、虚しさを感じていたザーカイの求め、この両方が救いのために必要だったということをお話しいたします。詳しく御言葉を味わいましょう。まず1節2節から見てみます。1、2節を読みますので皆さんも目で追ってみてください。イエスはエリコに入り町を通っておられた。そこにザーカイという人がいた。この人は徴税人の頭で金持ちである。ここから分かるザーカイという人についてまず皆さんにご説明をいたします。ザーカイは何人かというとユダヤ人だったわけです。この後詳しく触れますけれども、ザーカイもイスラエル民族の父祖である、また信仰の父であるアブラハムの血を引く者、つまりアブラハムの子孫だったんですね。神はアブラハムに対し、あなたの子孫を大いなる国民にする、祝福のもとにすると約束されました。イスラエル民族はそのことをいつも覚えていました。自分たちは神に約束された大いなる国民、神の民だ、そういう誇りを胸に生きていたんです。もともとザーカイはそのようなイスラエル人の一人、そしてアブラハムの子の一人として生まれたのであります。今日の説教題にこの人もアブラハムの子、まさにそうなんですね、アブラハムの子なわけです。でもザーカイはアブラハムの子としての生き方を捨ててしまっていたんです。ユダヤ民族であるイスラエル民族であるザーカイは小さな時からアブラハムのことを聞いていたと思うんですね。アブラハムのように神の約束をいつでも信じ、そして神に全てを委ねて歩みましょう、そのことの大切さをずっと教えられてきたんです。でもザーカイはその神と共に歩む、神を思い出すと そういうことをしてこなかったことが明らかです。それは2節の後半、徴税人の頭で金持ちであったということから、それは確実だろうと思います。この徴税人の頭ということをちょっとお話しします。徴税人とは、お文字通り人々から税金を取り立てる人のことです。まあ、この当時のイスラエルはローマ帝国の属国でしたから、人々から取り立てられた税金はローマ帝国に行っていたんですね。私も、まあ、これは最後の新婚旅行になるか、最後の会があるかなるかわからないですけど、新婚旅行で、ローマに行かせていただきましたけど、本当にあのコロッセオとか、あの時代よく作ったなと思います。あのお金どこから来たんだろう。いろんな人から巻き上げられたものだったんだなということを改めて思うわけです。でローマ帝国はイスラエルの徴税人を大事にしていました。そして次のような通達を出していたと言われます。規定以上の額を取り立てた場合、その多くの取り立てた分は主税人の取り分としてよい。つまりローマ帝国は多くの税金をきちんと集めるためにですね、徴税人を優遇したわけです。もし多く取ってもあなたたちを罰しない、それは懐に入れていいんだよ、だからちゃんと集めたものはこっちに出しなさい、そういう感じでしょうか。まあ、そのことは当時のイスラエル、いろいろな意味で社会の腐敗になっていました。開かれなくて結構ですけれども、洗礼者ヨハネ、バプテスマのヨハネという人が福音書の最初の方でこんな教えを教えています。主税人は規定以上のものを取り立てるな。まあ、これはその後イエス・キリストが来られた時にきちんと悔い改めてイエスの教えを信じられるようにヨハネが先に道を整えるために教えた教えですけども、主税人が悔い改めて神と共に歩めた、そのためには規定以上のものは取り立てないで、そう教えている。まあ、これはもちろん彼らのためでもあるんですけれども、同胞であるイスラエルの民たちが生活を困窮させないためにも大事だと教えているんですね。そんなふうに、まあ、ローマに支配されているその世の中であっても、イスラエルの人たちがみんなで肩を寄せ合いながら生きていくことができるよ、まあ、そのためには規定以上のものを取らない、自分も同じ痛みを負うということが本当に神を信じて共に歩むものには必要なはずです。まあ、でもほとんどの徴税人は神の民であるイスラエルの同胞を愛することよりもローマ帝国を愛したんです。正確にはローマ帝国を盾にして私腹を肥やすことをしていたんですね。ザカイもそうでした。アブラハム以降大切に教えられてきた隣人愛、これを彼は全く無視したんです。その姿は十節でイエスが言われるようにまさに失われたものそのものだったわけです。さてザカが失われたものというのは、その人々との関係が崩れていたということともう一つあるんです。それは神との関係が崩れていた。神の前に出ず、本当に神が探さなければいけない存在だったということです。ザーカイは金持ちになり、徴税人にもでもトップになります。この徴税人の頭っていうのは、徴税人の中でも権力があった、地位もあったということです。彼はお金が全てでした。そして権力もまた大切なものになっていたんです。お金や権力が神様になっていた、そんな状態で本当の神を信じられるでしょう。 ここにも詳しくは書いてありませんが、ザーマンが誠の神を蔑んでいたことは確実だと思います。お金もあった、権力もあったザーカン、でもそれで満足していたでしょうか。実は心の中が平安でなかったことがわかるんですね。でこの後のところでザーカイがイエスに会おうとするところがあります。詳しく読んでいきたいと思います。3節を読んでみます。イエスがどんな人か見ようとしたが、背が低かったので群衆に遮られて見ることができなかった、よく寸劇なので、笑いの通るシーンというんですかね、背が高い人が低い人を邪魔する、そこはありますけど、そこよりもむしろ大事なのはその前ですね。イエスがどんな人か見ようとした。これ元の言葉で直訳すると、ザーカイはイエスを見ようと努めた。努力の努ですね。つまりザーカイは何とかしてどんな手を使ってでもイエスに会おうとしたことがわかるんです。その心にあったのは、大金を手にしても地位を得てもそれだけでは本当の幸せは得られないという虚しい思いであったに違いありません。続いて4節5節掘り下げてみます。ここも読んでみます。それでイエスを見るために走って先回りし、一時際の金を、そこを通り過ぎようとしておられたからである。イエスはその場所に来ると上を見上げて言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はぜひあなたの家に泊まりたい。で皆さん、この場面想像してみてください。いい大人が木に登っているんですね。どんなこと思われるでしょうか。私も最近木登りはしたことがありません。でも、うちの子がですね、小学校1年の子が結構木登り好きなんですね。この子は山口市の公園、人がたくさんいる公園で木に登って、父さんも登ってみなよと言われましたけれども、ちょっと途中まで登って、周囲の目が気になるなと思って途中でやめました。やはりいい大人が木に登るのは笑い物になりますね。しかしこの時のザーカイは恥をかなぐり捨てて木によじ登っているのです。ちょっとイエスを見てやろう、そういう冷やかしの気持ちでここまでできるでしょうか。私はできないと思うんですね。やっぱり本気だから、なんとかイエスに会おう、今心が虚しい、お金は持ってる、権力はあるけども心は虚しいので、なんとかイエスに会いたい、だから木に登ったんです。それまでお金第一で生きてきたザーカ、その彼が今必死に会おうと求めているのは、あったとしても一円の得にもならないイエス・キリストだったのです。会ったらさらにお金持ちになるから会おうとしたのでは全くないんですね。一円の得にならないのは分かっている、だけれどもそれでもイエスに会いたいと思ったんです。皆さんもよく、キリスト教はご利益宗教ではないということを聞かれるでしょう。信じたからといって商売繁盛はなるわけではない。本当にそれを表しているのがこのザーカの物語。ザーカの物語もキリスト教がどんな信仰なのかということを表しています。ぜひ皆さん、周りの方に、キリスト教ってどんなものを大事にしてるんですか、別に信じたからってお金持ちになるわけじゃないって聞いてますけど、もし聞かれたらこのザーカの話、いつか用いてみてほしいと思います。さて、このようにザーカの熱心な求めによって 失われたような状態だった彼はイエスによって救われたのです。求める心は本当に大切です。でもその一方で神の子キリストもまたザーカイを探しておられた、出会いを求めておられた。だから彼は救われたんです。後半はその話をします。6節以下のところですね。ザーカイがイエスの愛に触れてどう変わったか、これはまた来月掘り下げます。今から読むのは特に9節10節の御言葉にある通り、失われたものをアブラハムの子である失われたものを探して救うイエスキリストの愛に注目して御言葉を味わいたいと思います。5節の場面、ザーカイとイエスキリストは出会うんですね。イエスはどうしてザーカイを見つけられたのでしょう。あんなとこに木に登っている変な男がいる、目立っているな、だから探したんでしょうか。そうじゃありません。聖書に出てくる他のイエスに出会って人生を変えられた登場人物と全く同じように、イエスはザーカイに出会うため、そして救うためにわざわざ彼に会いに来られたのです。ザーカイが人生に虚しさを感じているまさにちょうどその時、お金をたくさん持っているけどこれではまずいと思ったまさにその時に、このエリコの町に入られたこと、これは単なる偶然でしょうか。そして背の低いザーカイでもよじ登れるイチジクグアが植わっているその通りをちょうどこの時通られるというのも、これは必然だと思うんですね。全ては神の御子イエス・キリストのご計画の中にあったことがわかります。今言いました、ザーカイとイエスの出会いは偶然ではなく神のご計画である。そのことは特に5節の後半から明らかです。5節の後半、ザーカイ急いで降りてきなさい、今日はぜひあなたの家に泊まりたい。初対面のはずのザーカイの名前をイエスがご存知だということからも、イエスはずっと前からザーカイを必死に探されていた、そういう愛にあふれた様子が見て取れます。そしてその次ですね、ぜひあなたの家に泊まりたい、これも元のギリシャ語ではこんな言葉なんだそうです。あなたの家に泊まらなければならない、泊まることになっている、いろんな訳し方がありますけれども、今日あなたの家に私が泊まることは天におられる父なる神の御旨なんだ、ご計画なんだということをザーカイがはっきり伝えておられるんですね。皆さん想像してみてください。これを聞いたザーカイがどんな思いになったか。アブラハムの子として互いに愛し合わなければならないイスラエルの民たちから規定以上の税金をむしり取って、そして人々に恨まれ続けてきたザーカイ、多分友達はほとんどいなかったことでしょう、そんな人々から嫌われ、分かった上で罪を犯しているザーカイ、しかしそんな彼の名を呼んでください、そしてあなたの家に泊まることになっている、泊まらなければいけないと言ってくださった方があった、はあ、私をずっと探していてくださったんだ、そのことが心に染みたのではないでしょうか。アブラハムの子でありながら迷える子羊のように、本来いるべき場所からさまよい出たまさに失われたものであったザーカイは、こうして神の御子の深い愛によって救われたのです。今見てきましたけれども、 救いはただキリストの愛によってなされるんです。もちろん最初に話したようにザーカイがイエスを必死に求めたことは大切です。ザーカイもイエスの救いの手を振り払ったり無視することはできたでしょう。でもそういうことはせず素直にイエスを求め、そして罪を認めて生まれ変わろうと決心した。だから救いを逃さずに得ることができたことは確かです。でも私たち注意したいことがあります。ザーカイの側に何か優れたことがあったから救われたんではないということです。特にお金を持っていたから救われたということは絶対ないわけです。あえて今日こういった言い方をしますけれども、ザーカイはお金を持っているぞ、もし彼を改心させたら貧しい人にお金が回って助かるぞ、そんな風にイエスが考えられたのでは絶対ないんですね。来月詳しく見ますけれども、ザーカイが貧しい人に施しをしたのはあくまで自由意志です。イエスの愛が先にあってその愛に応答しただけなんですね。無条件にザーカイを愛した。ザーカイに何か優れたとこは何もないのに愛されるイエス、このことを最後にお話しいたします。9節をご覧ください。私はこの言葉を長らく勘違いして読んでいましたけれども、今回迫ったことを皆さんにお伝えいたします。9節を読みします。イエスは言われた。今日救いがこの家を訪れた。この人もアブラハムの子なのだから。その中で今日救いがこの家を訪れたとイエスがおっしゃったわけ。私は長らくこれはザーカイが生まれ変わって罪を悔い改めたからだと思っていました。でも深く読むと実はちょっと意味合いが違うんじゃないかなと思いました。今日皆さんと共に読んできた1節から5節、そして10節、これとつなげて読むなら、ザーカイに救いが訪れたのは神の子イエスが愛のゆえにザーカイを探されたから、それ以外の何者でもないということに気づかされた。どういうことかというと、ザーカイが生まれ変わったから救いがこの家を訪れたんじゃないんですね。イエスが探されたから救いがこの家を訪れたわけなんです。今日第2つけた9節後半のこの人もアブラハムの子なのだから、この言葉も注意深く見てみましょう。よく見るとここ、この人は正真正銘アブラハムの子になったのだからとは語られていないんですね。アブラハムの子なのだから、アブラハムの子に変えられた、いっぱい改心をしてアブラハムの子にふさわしくなった、だから救いが訪れたとはおっしゃってないんですね。そうじゃなくて、もともとアブラハムの子だったから、もともと神に祝福されている命だから、もともと神から見て無条件に愛すべき命だった、ずっと神に探されていた命だったから救われたんです。この人もアブラハムの子なのだから、ぜひこれはザーカイだけでなく私たちも自分の言葉として受け止めたいと思います。でこの場面の少し後、イエス・キリストは十字架にかかって死んでくださいました。そして死に打ち勝って復活してくださり、救いの技を完成させてくださいました。そのことによって救いはイスラエル民族だけではなく全ての人間に及ぶことになったのです。つまりアブラハムの子というのはイスラエル民族だけではなくて、イエス・キリストの家に ここにいる私たち一人一人もアブラハムの子になったわけですね。でガラテヤ書の3章の28節29節開かれなくて結構です。こんな言葉があります。もはやユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由な身分もなく、男も女もありません。あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。あなた方はもしキリストのものだとするなら、取りも直さずアブラハムの子孫である、約束による相続人です。国籍は関係ない。あなたはもうキリストのものになっているんだったら、キリストを受け入れているんだったら、アブラハムの子孫だ。そうはっきり聖書は示しています。私たちも皆神が祝福しようとしてくださるアブラハムの子なんですね。だからザーカイと同じように、神が罪から救って祝福して祝福しようとしてくださる特別な命なんだということをぜひ今日覚えたいと思います。ザーカイがそうであったように金や権力を第一とするような生き方をしていて、そこからなかなか抜け出せなくても、それでも愛の救い主イエス・キリストは私たち一人一人を探し出してくださるんです。このことを深く心に刻みましょう。こんな私をも愛してくださるお方がある。そのことを真剣に受け止めたら、ザカのように人生が大きく変わることを私は信じています。どうかこのザーカイの箇所をこれからも私たち折に触れて思い出し、神の愛を確認しながら日々歩んでいきたいと願います。では一言お祈りをいたします。天の神様、ありがとうございます。今日はザーカイの箇所から神の一方的な愛を皆さんと共に聖書から味わいました。ザーカイが何か特別なことをしたから救われたのではありません。またザカが悔い改めて施しを決心したから救いを訪れたのではありません。イエス・キリストがどんなにザカを愛し探されていたか、そのことが今日の箇所から迫ってきます。同じように私たち一人一人も罪人です。だけどもあなたが私たちを探していてくださることを思います。どうか神様、この愛を私たちしっかり受けて歩むことができるように、またこの町、私たちの近所、ご家族にもまだあなたの愛を知らない方がたくさんあります。ザカのように人生に虚しさを感じている人も多くおられることでしょう。どうかそれらの方々が探してくださっているあなたの愛に気づくことができるように導いてください。またこの教会の関係する方で今病気など体調不良などで苦しんでおられる方があります。どうかそれらの方々もあなたに愛されて、そしていつでも見守っておられる主の愛を感じながら日々を過ごすことができるように思ってください。すべてに感謝します。尊いイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。
それでは献金のご用意になった方は献金をお願いします。
とか特に今日ここに座れなかった者たちの上にあなたの慰めと癒しの御手が置かれますように。今の世界中ではコロナや大災害で苦しめられています。どうかこれ以上の被害が広がらないようにあなたがこの力で止めてくださいますように。どうか私たちがそのためにできることを知る知恵とそれを行っていく力とを与えてください。ここに集めましたわずかな献金ですが、どうぞ清めてあなたの御用のためにお使いください。この小さく祈り、主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。
それではご起立願いまして、賛美歌379番です。
聖霊の親しい交わりが二枚に集いし一同の上、またそのご家族ご友人の上、これからも豊かにありますように。アーメン。